刑法第19問、2022年10月26日水曜日、問題。以下の事例における公及び乙の在籍について論じなさい。括弧1、A の唯一の法定相続人である公は、相続により A の全財産を手に入れるため、A を自動車で人気のない山中に連れて行って殺害する計画を立てた。公は A を殺害するための包丁を用意して、自動車で A の家に赴き、荷物を持ってきたので、家の中に運ぶのを手伝ってほしいと言って A を呼び出した。そして、トランクの中を覗き込んだ A の後頭部を包丁の柄の部分で強打して意識を失わせ、意識を回復しても声を出せないように、手拭いで猿ぐつわをかませた上でトランクに閉じ込め、約 5km 離れた山中に向かって出発した。約10分後、車が殺害予定現場に到着し、甲がトランクの蓋を開けたところ、A は手拭いで口と鼻を覆われたことによって窒息し、すでに死亡していた。なお、甲はトランクに閉じ込めただけで A が死亡するとは思ってもいなかった。括弧2、乙は B を殺そうと思い立ち、B を人気のない場所に誘った上、麻縄で力いっぱい首の B の首を絞めた。B が動かなくなったため、乙は同人が死亡したものと思い、犯行の発覚を防ぐ目的で、乗用車で B を 20km 離れた海岸砂上まで運んでいった。岸に着いた乙は B を車から出し、砂上に放置し、車に乗り込み自宅に戻った。だが実は B は砂上に放置される時点ではなお生存しており、その1時間後に砂末吸引により窒息死した。回答。第1、証文括弧1について。縦1、甲は相続により A の全財産を手に入れるために殺意を持って A を殺しているため、2項強盗殺人罪、236条2項、240条後段が成立する可能性がある。同罪が成立するためには、前提として2項強盗罪が成立することが必要となるところ、相続によって得られる利益、相続の開始による財産の承継は財産上の利益にあたるか。この点について、財産上の利益は、一項強盗との均衡から、利益の取得が財物の占有移転と同視できるだけのものでなければならず、利益を取得したと言えるためには、具体的、直接的な利益を現実に取得したと言えなければならない。そのため、一般的に見て、取得において一定の手続きが要求される相続権は、具体性、直接性を欠き、財産上の利益とは評価できない。したがって、二項強盗として論ずることはできず、強盗殺人罪は成立しない。縦に、そこで改めて、人を殺した者として、殺人既遂罪199条が成立するか検討する。甲は A の後頭部を包丁の柄の部分で強打して意識を失わせ、意識を回復しても声が出せないように手拭いで猿ぐつわをかませた上でトランクに閉じ込めたところ、以下第一行為という。A はこれによって口と鼻を覆われたことによって窒息し死亡している。したがって殺人罪の客観的構成要件該当性は認められる。もっとも甲の計画では第一行為の後に山中で殺害する以下第二行為という予定であったため、甲には第一行為から死の結果が発生することについての認識がなく、密室的な故意38条1項すら問うことができない。では第一行為の時点で第二行為に至る客観的な危険性が発生したがゆえに、第一行為から第二行為に至る一連の殺人の実行の着手、43条本文が認められ、その認識が認められるとして故意責任を問うことができないか。実行の着手の有無は、43条の文言上の制約から来る構成要件該当行為への密接性及び未遂犯の実質的処罰根拠から導き出される法益侵害ないし構成要件の実現に至る現実的危険性の2つの基準をもって判断すべきである。そしてかかる密接性危険性の判断は、行為者の計画も考慮に入れた上で、丸一、準備的行為と構成要件該当行為との不可分性、必要不可欠性。丸二、時間的、場所的接着性。丸三、準備的行為終了後、障害となるような特段の事情の有無等の諸事情を総合的に考慮して決すべきである。甲の計画によれば、丸一、第一行為は第二行為を確実かつ容易に行う上で必要不可欠な行為である。丸二、また第一行為を行った場所から第二行為を行う予定であった山中までの距離は約 5km であって、 車で約10分で到着することができたのであるから、時間的、場所的、接着性も認められる。さらに、人気のない山中まで自動車で移動して殺害する予定であったため、丸三、第一行為後、第二行為に至るまでの間に障害となるような事情は特に見当たらない。よって、第一行為は第二行為に密接な行為であり、第一行為を開始した時点で、すでに殺人に至る客観的な危険性が認められるから、その時点で、第一行為から第二行為に至る一連の殺人の実行の着手があったと言える。立さん、そうだとすれば、行為にその旨の認識が認められるとして、行為が認められるようにも思われる。しかし、行為が予測した因果の流れとは別の経路によって結果が発生している。では、このように因果関係に錯誤がある場合、故意は認められるか。この点について、因果関係に錯誤があったとしても、行為者が事前に予見した因果経過と実際の因果経過とが構成要件の範囲内で符合している限り、行為者は規範に直面し、反対動機を形成する機会を与えられていたといえ、行為者に故意責任を問うことができる。本文では、行が予見していた A 死亡という因果経過には、実現が認められるため、行為を阻却することはない。立4以上から、行には殺人既遂罪が成立する。第2、証文括弧2について、立1、乙が殺意を持って B の首を絞める行為、以下、公衆行為というは、B 死亡の直接的、現実的危険性を有する行為であり、殺人罪199条の実行行為に該当する。縦に括弧1、しかし、乙は B を車上に放置、以下、投棄行為というし、これにより B は窒息死している。そこで、上記行為との間の因果関係が認められないのではないか。括弧2、因果関係は、当該行為が結果を引き起こしたことを理由に、より重い刑法的評価を加えることが可能なほどの関係が認められるかという法的評価の問題である。そこで、因果関係の損否は、当該行為が内包する危険が結果として現実化したという、したかという観点から決するものと解する。具体的には、行為者の行為の危険性と介在事情の結果発生への寄与度を中心に諸事情を総合的に判断して決すべきである。括弧3、確かに B の死の結果は B が砂を吸ったことにより窒息によって生じている。しかし、被害者の殺害を機として行為に及んだ者が犯行の発覚を防ぐため、殺害行為の直後にその者の死体を車上に放置する行為に及ぶことも決して偶発的な事態ではない。したがって、公衆行為から投棄行為を経て結果が発生したことは、行為に内包された危険が結果となって現実化したものと評価することができる。括弧縦3、ただし、乙は頸部圧迫により B 死亡という因果経過を認識しているから、因果関係に錯誤がある。そこで、この点が故意の成否に影響を与えるか、上記の基準をもって判断するに、乙は頸部圧迫による B の死亡という危険の現実化が肯定できる因果経過を認識している。よって、故意を阻却しない。立4以上から、乙には殺人既遂罪が成立する。なお、投棄行為を別途法的評価の対象にすれば、過失致死罪210条の構成要件に該当するだろうが、死の結果の二重評価を避けるため、殺人既遂罪に吸収されると解すべきである。以上。